熱血
賃貸塾
超ええやん。皆さんこんにちは。熱血賃貸塾超ええやん。この番組はお部屋探しに関するお役立ち情報、賃貸の最新情報、また住まいに関する話題をお届けしていきます。お相手は竹中美沙、そして熱血賃貸塾超ええやん塾長は住まいに関するスペシャリスト、株式会社超ええ代表取締役の長田修さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ピョンチャンオリンピックも盛り上がっておりますが、京都もですね、今週末、今回で7回目を迎えます、京都マラソンが開催になりますね、
なるほど。
まあ、マラソンはね、超ええさんもイベントをちょっと
やってますけど、まあ、うちは無料やからね、この辺は有料でしょ、マラソン。
そうそう、でもしかも倍率が今 4.73 倍ということで、マラソン人気って相変わらずすごいですね。
結局その警備費が高いんだよね、これ。警備するのがね、事故が高くなるから保険かけたりとかね、イベントするときはやっぱりそのお世話する人がたくさんいますからね。
はいはい、あのお水とかね、
配ったりとか、
ね、お水とか配って、まあでもいい場所をね走りますもんね、京都マラソンは。
そうやね、はい、行ってきたらどうですか。
え、そういう振りですか。
え、滋賀県も滋賀県のなんかマラソンあるやろ。
え、あるんですか。
大阪とか福知山とかいろいろあって、京都は、こと京都はやっぱり走るっていうのはいいんじゃないですか、
ね、いや、私ちょっと 42.195 キロは絶対無理だわ。
いや、別に走らない、途中で歩いたりしとるよ、休憩しながら。
いや、歩くのも無理。
なんかほいで、あのなんか被り物して走ってるやつもおるやん大阪なんかみんな被り物して走ってる
あ、そうですね、あのホノルルマラソンなら走ってみたいなって思いますけど、
結構なんかいろんな芸能人とか走ってるみたいな。
あ、多いですよね。でもあの、ね、今走ってらっしゃる方ね、
ああやっぱり自分の売り込むために何でもやらなきゃいけない よな。
あ、そうなんですかね。なんかでもこう、やっぱ手軽にねできるから、
そうやね、まあ走るだけやからね、要は。
そして京都はね、平坦な場所が多いですから非常に走りやすいし。
そうやね、まあさけどほとんど平坦なとこばっかりやけどね、大阪も。
まあそうですけど、ごちゃごちゃしてるでしょ、大阪とかは。
京都は北へ行くと高いからね。
京都はほら、あの 鴨川沿いをずっと走ってたらもうね、気持ちがいいですし、
平安神宮とかいろいろあるしね。
ねえ、今年もね、 KBS 京都さんはたくさん参加されるんですかね。
すんの。
なんか毎年ね、走ってる方いらっしゃったりとか。
うちの会社の連中でも行っとって。
お、本当ですか。
結構なんかやってるみたいな。
流行ってるんですね。
ね、これ、まあ、いろんな車椅子とかあるしね。
ありますね。まあ、ただね、今まだあのインフルエンザ随時継続中。
もう今年は本当に。インフルエンザはそうやけど、そういう予防接種行ったら大丈夫
だよ。違うんですよ、今年のひどいのよ。
なんで？
いや、ひどいんです。うち今ね、息子の学校3クラス中2クラス学級閉鎖で、まあ、学年閉鎖の学校もありますし、そのインフルエンザ B っていうのがあまり高熱が出ない場合もあるらしくて、37度1とか2とかでこうずっと微熱が続く場合とかがあるらしく、その症状の場合は気づかなくこう蔓延しちゃうことがあるみたいで。
それ予防の注射打ってもかかんの。
はい、
だいたい A も B もね、はい、あの注射は量予防になるらしいね。
まあ、でも打ってるからこそそういう微熱で済んでる可能性もあるかもしれないですけれども、
タワーじゃんか、もう強めに打ってもら
ダメでしょ
濃いやつい
や、でも本当にあの知り合いは鼻水だけで耳鼻科に行ったら熱はないのにインフルエンザだったっていうこともあるみたいなので。
いや、別にそのデータやったら別にどうってことない
いやいや、いいんですけど、周りにね移してはあまり。
うちの周りなんかそんなやつおらへんね、誰も。
え、チョウさんもね、皆さん集団接種を。
いや、そうやけど、うちはもう嬉しそうやけど、集団接種もそこの子供も、子供がねそこまで会社から出してられへんしな
え、いないですか。めちゃくちゃ流行ってますよ、もう。
うちの周辺全然いいね。
気づいてないだけですって。
うちの会社ってやっぱり綺麗やから、空気が。
あ、クリーンな会社ですから、ね、クリーンな会社だから
全然問題ない
まあでもあの本当にラジオの聞きの皆さんもちょっと風邪かななんていう症状でもインフルエンザの可能性あるみたいですから、十分気をつけていただきたいと思います。
はい、
番組では皆さんからのお部屋探しに関するお悩み、疑問、質問のお便りをお待ちしています。塾長にズバリ解決していただきましょう。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.co.jp kyodoee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。それでは今日も最後までお付き合いください。この番組はお部屋探しマンション管理の超 A の提供でお送りします。
お部屋探しは超 A。
これ引っ越しのご挨拶に。
あら、どうもすみません。 OL さん、学生さん、
はい、
そうだ、今時間ある。
いい人いっぱいのマンションって素敵ですね。
超 A のマンションなら何かいいこと起こりそう。
お部屋探しは超 A。
月決
賃貸塾
超 A やん。超 A 通信。このコーナーではさまざまなお話を塾長にお伺いしています。今週は塾長にマンション暮らしのマナーについてお聞きしていきたいと思います。まずなんですけれども、こう入居者同士いろいろトラブルもあると思うんですが、うん、苦情で一番多いのはどんな内容ですか？
そうやね、僕も最近あんまり直接タッチしてないんでわからないんですけども、はい、今日その担当者のですね、責任者に聞いたら聞いてきました。
はい、ありがとうございます。
ということはね、もうほとんど昔と変わらない苦情が多いという。
一番多いのはやっぱり
やっぱり騒音の苦情が一番多いみたいですね。どんどんどんどん音をしたりとか、まあ、友達が特にワンルームやら友達が来て中で騒いだりとかね、そういうことがやっぱ多いみたいですね。
まあ、昔はね、昔に比べたらその壁の厚さとかもだいぶ変わってるかもしれないですけれども、
いやー昔ともそんな変わってないけど、
ね、
最近はその防音のね、ボードでもね、防音用のいい材質のができてるんで、多少マシで、それでもまあ、音はしますよね、隣同士だと。で普通はですね、建物が例えば部屋がそのフロアに5つあったらね、全部がコンクリートで仕切られたケースが多いんですね、はい、今は体力壁だけにして、2部屋に1つはそういう防音用の仕切りにしてあるという、まあ、だから、まあ、マシはマシやねんけど、それも多少音するのこれはやまないですよね。
はい、まあ、人によって価値観も違いますしね、どれぐらいのレベルで不快に感じたりとかと、ね、まあ、時間帯の問題とかもね、あるかもしれないですけど、
まあ、叩いたりするとやっぱり音するよね。
叩いたりとかします？壁。
いやいや、その中にはいるかもしれんよ、腹立って、ストレス溜まってバーンやる
か
も。
ああ、なんか、ストレス発散で、うん、あ、なるほどね。
そういうのは結構やっぱり一番多いのは騒音苦情みたいですね。
はい、共用スペースではどうですか？
共用スペースはね、結構まあ比較的綺麗にしてるんだけどね、例えば自転車置いたりとかね、
ゴ
ミ明日出すのに朝晩に出しとくとかね、そういうケースはあるみたいですね。
それはやっぱダメなんですよね。
いや、だ、あの消防法って法上ダメなんです、
はいはいはい、
で、あの共用部分には物を置かないと、例えば避難路になってますから、何かあった時に外走らないでしょ、それにけつまずいて怪我でもしたらですね、責任問題かかってくるから、我々はできるだけですね、共用部分に物を置くなと。例えば出前の鉢を持っているところ、それも基本的には一応ダメなんですよね。だから共用部分にパイプスペースありますから、そこを入れておくとか、考えてできるだけですね、パッと立ったら共用部分の廊下には何もビシッと置いてないというのが理想なんです。
ベランダもそうですよね、よく植木置かれてる方いらっしゃいますけれども、
ね、
そうそう、
ベランダもですね、あれ対比な、傘を受けた時対比、横の壁をバーッと打ってですね、
はい、
隣へ逃げたい。そうか、まあ、橋の場合はですね、開口部があってそこにはしごみたいなのついてるんですが、そこから逃げるとかそういうふうになってるんで、はい、まあ、基本的には置いてはあかんと。だけど、まあ、まあ置いてる人いますね。
結構多いですよね、やっぱり置いちゃったり、
だから消防の検査あるとやっぱりどけてくださいっていうね、一応お願いは我々するんですよ。はい、なんかあるとやっぱり責任問題かかってきますからね。
基本的にちょっとベランダが共用部分っていうのをね、
皆さん例えば分譲マンションでもね、ベランダでも自分のものやと思われてるから、でも共用部分で、専用部分の中だけなんです、自分のもの、極端に言うたらね、ドアの外汚いから色塗ろうから、それもダメなんです。
へ、
外交部分に関してはこれ共用やから皆さんに合わさなあかんので、ちゃんと管理組合で規定を守ってですね、やるというふうになってますから。
なるほど。
結構うるさいんですよ。
細かいんですね、
細かいんですね。だから要はね、自分の部屋内は自由にしてもらって結構ですよ。 だけど外外部に関してはこれダメ。
うちもベランダでミニトマト育ててるけどもうダメってことですよね。
いやまあ許せる範囲でね、何もかもダメっていうことはないでしょ、うん、だからまあ許せる範囲だけでちょっとそのやってる程度だよね、うん、もしなんか事故があってですね、火災があって怪我したらそれは自己責任してもらう、
うん、まあ、そうはそうですよね、はい、
トマトをやっとくからね、
他にはどんな苦情がありますか。
そうやね、あとはまあタバコをですね、
あね、今そこで吸われる方多い、
ね、禁煙はタバコ外でね、ホタル族というタバコ吸うとそれが上の部屋に入るとかね、それが鬱陶しいとか、そういうケースもまあしょっちゅうしょっちゅうはないですけど、
それはすごいわかります。外で吸ってたらねもうね洗濯物とかにもにも匂いつくし、
そ
うですね、
それがあるし、それとまあ駐車違反、
あマナーね、
うん、駐車マナーで自分の決めた時話にちょっと他のとこへたまたま止めたとか友達が止めたとかね、うんうんうん、そういうケースがやっぱりありますね。だから、まあ、別にまあものすごくうるさいことではないけども、うんうん、ちょっとしたことなんで、うんうん、まあ、皆さんがそのマナーをですね守っていただければ、まあ、問題ないというふうに思います。
結構それ管理会社として注意しに行ったりとかはあるんですか。
連絡があるとやっぱり行きますね、
うん、で聞いてくれます。
何番の番号に誰が止まってるの分かってますから、ね、だから他の人が止めるとですね、まあ、行ってどけてくださいって言うといいかもでしょ。それは
なんかうるさいのとかって注意したらやめてくれるんですか。基本的には
いや、まああのやめてもらわないと解約しんだわね。やっぱり、うん、まあ、昔はですね、僕が直接やった時は僕が法律や思ってここの法律は俺やと、私の言うこと聞かんやつは出てもらうでっていうね
怖いよ
怖い顔した。今最近はね、うん、あのそこまで、それは何でか言うたらね、うん、昔はその一軒家からそういう階層のマンションに住むっていうね、うん、習慣がやっぱり慣れてなかったんですよ。せいぜい2階建てですよ、ところがだんだんだんだん時代が変わって、高い建物で集合住宅になってきたと、だからそれにね慣れてないんです、どうしても慣れてないんです、だんだん今はかなり慣れてきましたから、ご近所迷惑かからないようにやっぱ住むということはですね、マナー上徹底されてきたと、だから比較的ないんですね。それでも中には家賃払ってないからええやないかと、そういう人もいますけどね。
今までこう塾長が見てきた中でちょっともう印象に残っているルール違反みたいなのありました？
うん、昔はですね、例えば3階建てのマンションでゴミの前上から掘ったというね、降りていくの邪魔くさいから、誰がいつもこんなとこゴミ掘ったのかな思ったら3階から掘っとった
よ。だって下にね誰か歩いてるかもしれない。
いやそれは気付けて掘ってると思う。
いやそこは問題じゃないです。
ゴミをバーンとね、そういう、まあ、ひどいケースもあったしね。それでもまあ比較的ですね、あのやめてください言うたらやめてくれましたよ。やっぱりそれはやっぱり集合住宅でもうそれやったらね、他のそういう OK のところに住んでもらえねんから、ここは僕が決めてんねんから、だから決めた通り住んでいただきたい、お願いをするんです。なんか文句なんかあるんですか。
もうそれ普通の人だったら心臓ドキドキしますよ。もうほ
ん
と、
いやちゃんと皆さんあのこういうふうにね決まってるんで、一人を許すとね、みんな、
本当そうですね、
なります
から。それはそう思います。
だからあいつだけ可愛がって、なんで俺とか文句言うとこうなるでしょ。だからみんな公平に対処すると、それはやっぱ徹底してたから、なんでやりたあかんもんあかんとこれはルールで決まってます、
ね、だいたいそのルールっていうのはもう決まってますもんね。どの住居でも一緒ですもんね。
そうです。だからまあそのね、まあ、いろんなケースが出てきますけどね、だからそれを対処するのが我々の仕事やから。
あれベランダバーベキューってどうなんですか。
ベランダでバーベキューしたのまだ聞いたことないね。
本当ですか、うん、
ベランダではバーベキューは基本的にはしないです。
ダメですよね。
狭いもん。あ、いじめだ。
狭いもんじゃなくてダメですよね。あんなとこ肉焼いたら絶対に。
いや、肉焼こうと思ったら大変ですよ。今はカセットのパチってあるけど、昔あんななかったから、そんなんガス引っ張ってそんなん、それ聞いたことないですよ。
本当ですか。いるんですよ、肉焼くやつがベランダで。
あ、それはやっぱり注意。いや別にいいでしょ。
ダメよね、
肉の匂い。
イエーイ、
なんで女子供はお母さん肉食べたいって言うの。
サンマと一緒に食べたくなるとかそういうことじゃなくて、
そんな言うたらええねん。そうか、白ご飯出すから匂い嗅いで食べとけと
それオードリーの春日みたいじゃないですか。
まあでも長谷さんはね、住民同士のコミュニケーションが取れるようなイベントを ね、いろいろ企画されてますけれども、はいはい、どうしてもその住民間でのコミュニケーションっていうのは、まあ、希薄が基本というか今の時代あまりこうないと思うんですよ、交流が。まあ、それによるトラブルとかも出てくると思うんですけれども、うん、
まあね、あの、うん、例えばね、新宿のマンションができて一斉に新しい人が入るでしょ、うん、まあ、その時はね、お互いにやっぱり敬遠するんだよね、あれ敬遠して
へ
ーというエレベーターの取り合いとかの引っ越しの時にとかいや怒りましたよ、やめせー言うて、仲良くやれだから最初だから、だんだんね、長いこと住んでるとね、みんな顔なじみになって仲良くなってくるんですよ、
うんうん、
でね、いろんな人が入ってますけどね、うん、中にはですね、こう僕らでも仲のいい人でそっから情報が入るんです。
あー、なるほどね、
うん、悪の人ちょっとこんなんですよとかね、うん、もう、まあ、余計なことやけど、まあね、まあ、そういろんな人が住んでます、うん、だけどまあまあとりあえずご近所に迷惑かけないように住んでいただくということ、それはもうね、常識のことやから、うんうん、それはよくよくありましたけどね、
なんかこうみんなね、他人には厳しいですけれども、自分もそういうことをしている可能性もあるということも念頭に置きながら、やっぱりね、
そうやね、まあまあ一人ではないというね、やっぱり周りにいろんな方が住んでるっていうことをやっぱり意識してもらわないと、うん、それダメですね。
はい、分かりました。今週はマンション暮らしのマナーについてお伺いしました。それではここで1曲お届けします。
はい、今日はトリプル A のですね、
はい、
マジックと。
それではどうぞ。お部屋探
しはちょい。あ、こんにちは。
あ、引っ越し片付いた。
はい、あとカーテンつけてやっと。
そう、それと何か分かんないことあったら何でも聞いてね。
いい人いっぱいの町営マンション、あなたにぴったりのお部屋探しお任せください。
お部屋探しは町営。
月決
賃貸塾
町営や賃貸のツボ。このコーナーはリスナーの皆さんからお便りいただいたお部屋探しや住まいに関するお悩み、疑問、質問などに、熱血賃貸塾超永安塾長、住まいに関するスペシャリスト超永の長田さんにズバリ解決していただきます。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。皆さんのメッセージお待ちしています。そしてコーナーの最後には塾長に今週のツボを発表していただきます。今週のお便りはこちらの方です。朝方によく上の階の部屋からゴロゴロゴロゴロと響くような音が聞こえてきます。キャリーバッグの車輪を転がす音に近いかもしれません。私は民泊を疑っていますが、確かめる方法はありますか、というお便りです。まあ、こういう方ね、今ちょっといらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、
確実民泊でしょ。
まあ、いやでもちょっと出張が多い方もいらっしゃるかもしれないから絶対はないですけど、
出張多いけど長期宿泊の場合はね、キャリー持っていくけど、普通はまあ軽くボストンバッグで行くでしょ。だからその確かめる方法っていうか、その管理会社にやっぱり聞かなきゃダメですね。それと
管理会社は把握しているんですかね。
いやだから管理側が把握してへんいうことはね、民泊は今全部違法なんです。
そうですね、今はね、
今年の6月15日以降はないとダメなんです、うんうん、だから違法や、うんうん、法律違反ですよ、うんうん、だからそれはちゃんと言ったらいいです。
あ、そういう疑いがあるんですけれども、はい、調べてくださいって、はい、どこに言えばいいんですか。
いやだから管理会社
に
言う、
管理会社に言えばいい、
うんうん、それであかん場合は京都市にね、そういう窓口ありますから、そこ連絡しちゃったら京都市から指導が行きます。
へ、
多分ですね、多分その持ち主さんがやられてるケースもあるしね、その全体を持ってる人が、
まあ、空いてるし、
勝手でね、そのサイトに乗れて、
あ、じゃあサイトでもしかしたら調べられる可能性もあるということですかね。
まあそれはそうやけど、もう見てたら分かるんちゃいますか。
まあまあ、
どんな音すんのかな、それしょっちゅうね、大体まあ長期泊まっても3日ぐらいやからね、平均値言うと。3日に1遍ゴロゴロゴロされたらもう完全なんですね違法民泊です。
まああとはね、日本の方なのか外国の方なのかとか
顔見たら分かるでしょ。まあ東南アジアの方は分からへんかもしれんけども、多分大体まあ服装とかね、喋り方とか、それすぐ分かるでしょ。
まあね、住んでる地域のねマンション事情もいろいろ違いますし、
そうやね、
まあね、すごく田舎だったらないかもしれないし、都会に住んでるのかもしれない、ちょっと場所もわからないですけれども、
まあさあ、もう僕がお話聞いた以上ね、これは民泊で、違法民泊です。
断定ですか。
断定です。そんなんガラガラガラガラいかへん、普通は。
本当ですか。
うん、 それ言うてください。管理会社に言う、言うてください。
ね、まあ、とりあえずあの自分でどうかというよりも管理会社にちょっとなんかそういうとかするんですけどっていうことを伝えてみた
い。調査したらいいんじゃないですか。
わかりました。
最近なんか分けの自前でやる人多いしね。
うん、結構あるんですかやっぱりリフォーム民泊。
いっぱいあります
か。あ、そう、
うん、負荷でも多いです。宇治とかでも結構あるみたいです。
へ
え、まあ、それはね、あのご商売するのはよろしくね、あなたの建物誰が何しようだけども、うん、一応法律違反だから、うんうんうん、法律違反はダメですね。
なるほど。それでは区長、今週のツボです。
法律違反はダメ。
はい、ありがとうございました。このコーナーでは皆さんからのお部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問を募集しています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto までお寄せください。お便りを採用させていただいた方にはベルビークラブより滋賀県産の絹光5キロをプレゼントいたします。また KBS 京都ラジオのホームページの中に熱血賃貸塾超A 案の番組ホームページがあります。情報盛りだくさんです。こちらには応募フォームもあって簡単にメッセージを送ることができます。皆さんからのお便りお待ちしています。以上、賃貸のツボでした。
理想のお部屋探しって何ですか？お部屋探しの超A はあなたにぴったりのお部屋きっと見つけます。お住まいの人と人とのつながりを大切にマンション管理にも力を入れています。だから
お部屋探しは超A。
お送りしてきました熱血賃貸塾超A案、早いもので番組もそろそろお別れの時間です。まずはタッチで楽ちん超A案のお知らせです。
はい、タッチで簡単超A案、タッチで楽ちん超A案、寺田部長お願いします。
タッチで楽ちん超A案、タッチで楽ちん超A案、タッチで楽ちん超A案、仲介手数料無料。
寺田部長、最近見かけしてないですね。
そうです
ね、忙しいんちゃう、
ね、うん、なんかこう営業前で見とるから、まあ、3月いっぱいまでは忙しい。
また増えそうですか店舗。
まあ、今のところ今の状態で推移してるかな。
わかりました。え、現在はゼストお池、桃テラス、カナード楽北、泉谷高野店、イオンモール京都、イオンモール京都五条、ラクト山品、イオン洛南店、イオンモール京都桂川、そしてアルプラザ宇治東に設置しております。ぜひお近くの方はご活用ください。え、続いてはイーガレージです。
はい、イーガレージ、5000円で永久に広告無料、素晴らしいですね。なぜやらないんでしょうね。どんどん申し込みをしてください。はい、奥のマネージャーよろしくお願いします。
ガレージが埋まらなくてお困りのガレージオーナー様、ガレージの管理をされていてなかなか埋まらなくてお困りの管理会社様に朗報です。専用の募集看板を初回のみ2万5000円のお支払いで、ランニング費用なしでガレージ検索サイト e ガレージをご利用いただけます。すでに看板がある場合はシステム利用料初回のみ5000円のお支払いでもご利用可能となりました。連絡先は 0120-863-935 0120-863-935、 平日9時から18時まで営業しております。インターネットで e ガレージと検索いただくとホームページが出てきます。そちらからお申し込みいただくこともできます。ますます使いやすくなった e ガレージをよろしくお願いいたします。
看板なしですと初回手数料5000円で、ランニングコスト無料ということなので、ぜひ空き駐車場でお困りの方は e ガレージ、アルファベット e です、 e ガレージ、ネットで検索してみてください。そして超A さんにやってほしい企画も合わせて大募集しています。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。ファックスの方は 075-431-2300 075-431-2300、 メールの方は ee@kbs.kyoto ee@kbs.kyoto まで。お部屋探し、住まいに関するお悩み、疑問、質問などぜひお寄せください。お待ちしています。そろそろお別れの時間です。熱血賃貸塾超A案、 お相手は塾長こと住まいに関するスペシャリスト株式会社長永代表取締役の
長田治、
そして竹中美沙でした。また来週です。
さよなら。
この番組はお部屋探しマンション管理の長永の提供でお送りしました。